ながら日経9月27日火曜日。おはようございます。火曜担当の千春です。本日も日本経済新聞のニュースをお伝えいたします。ながら日経、お手元はそのまま。オリックスなど EV 充電5万基設置へ、政府目標の3分の1。オリックスは電気自動車 EV 向け充電器事業に参入します。ソフトバンク初のスタートアップで EV 充電システムを手掛ける指電と連携し、2025年までに EV 向け充電器を取引先の駐車場などに5万基設置します。政府目標の3分の1の規模に相当し、達成すれば国内最大規模となります。EV 普及に向け、出遅れていた充電インフラの整備が進み始めました。イタリアにポピュリズム政権、新ロシア、西側結束に影。25日投開票のイタリアの上下院の総選挙で、野党の極右、イタリアの同胞 FDI が第一党に躍進し、ポピュリズム色の濃い右派政権が誕生する見通しとなりました。新政権が欧州連合、EU と距離を置いて、ロシア寄りの立場を打ち出す懸念もあり、西側の結束に影を落としています。戦争の代償、世界 2.2% 成長に減速、23年 OECD 予測。長引く戦争の代償が重くのしかかります。経済協力開発機構 OECD が26日公表した経済見通しによると、2023年の世界の実質成長率は 2.2% と、前回6月の予測から 0.6 ポイント下振れします。ウクライナ危機前の2021年12月時点と比べると 1.0 ポイントの下方修正です。各国はインフレ対応の利上げを急いでおり、世界景気の回復シナリオは軌道修正を迫られています。22日の円買い介入、3兆円規模か、市場推計。政府日銀が22日に実施した円買いドル売り介入が3兆円規模となったことが26日、市場参加者の推計で分かりました。日銀が26日に公表した27日の資金需給見通しから推計しました。従来の円買い介入の最高額は1998年4月10日の2兆6201億円です。正式には財務省が後日発表しますが、この水準を上回り過去最大となった可能性があります。マクドナルド再値上げ。ハンバーガー150円、ミスタードーナツも。日本マクドナルドは26日、ハンバーガーなどおよそ6割の商品について、店頭価格を30日から10円から30円値上げすると発表しました。同社としては3月以来、今年2度目の値上げとなります。ダスキンも26日、運営するミスタードーナツで、11月25日から税抜きで10円から30円値上げすると発表しました。いずれも原材料などのコスト上昇を反映します。入国時検査を原則撤廃、政府水際措置の緩和正式発表。松野官房長官は26日の記者会見で、新型コロナウイルスの水際対策を10月11日から緩和すると正式発表しました。一部の国からの入国帰国者に求めている空港での入国時検査を原則撤廃すると明らかにしました。ワクチン3回接種の証明書か PCR 検査などでの事前の陰性証明書があれば入国できるようにします。
日経電子版から23歳以下の皆様にお得なお知らせです。就活やビジネスシーンで役立つ場面は多いけど値段がという声にお答えして、日経電子版が 12ヶ月間 40% 安くなるキャンペーンを実施しています。1500人の記者が細かく取材した記事を読めば、志望企業の分析やビジネスで使える Tips が簡単に吸収できます。失敗しない情報収集のために毎月およそ2600円の自己投資を始めてみませんか？申し込みはチャプターのリンクからお願いします。
以上、日本経済新聞からニュースをお伝えしました。各チャプターの URL から電子版の記事に飛ぶことができます。またながら日経にはツイッターアカウントがございます。番組の紹介や制作の舞台裏など、ここでしかない情報をつぶやいています。このチャプターに表示してある URL からぜひフォローをよろしくお願いいたします。さて、本日の終わりの挨拶では、映えない写真を求める若者の話題を取り上げます。 Be Real をご存知でしょうか？最近、欧米の Z 世代と呼ばれる若者たちを中心に人気が高まっているアプリです。フィナンシャルタイムズの記事によりますと、2020年にフランスの企業がリリースしてから、ダウンロード数は2800万回に達し、1日に1500万人以上が使用しているとのことです。最近では動画投稿アプリ TikTok がこれを模倣したアプリをリリースしたそうです。この Be Real、 一言で表すならイケてる、最近の言葉で言うと映える写真を投稿することができない SNS です。毎日1回異なる時間に通知が届くので、そのタイミングで制限時間内に写真を撮って投稿をします。つまり、おしゃれをしておしゃれなカフェに行って理想の状況になってから写真を撮るということは少し難しいわけです。前後のカメラで自分の姿と自分が見ている外側の様子が両方撮影される仕組みになっています。フィルターや加工機能は一切ありません。今回初めてインストールしてみまして、写真を公開している方の投稿を見てみたのですが、移動中だったり、ソファーで寝転がりながらテレビを見ていたり、課題のレポートの作成中だったりと、ありのままの日常がシェアされていました。またフォロワーの数などが表示される機能はなく、基本的にはお互いに承認し合ったグループ内でのみ投稿がシェアされます。過去の投稿は自動で消えていくなど、これまでの SNS とは特徴が大きく異なります。このアプリを使えば、いつもキラキラした投稿をしているあの人も、実は案外地味な生活を送っている、なんてことを知ることができるかもしれません。最後に、スピーチイベント TED トークの中から、SNS にまつわるおすすめの講演をご紹介したいと思います。アメリカの俳優、ジョセフ・ゴードン・レヴィットさんの、注目されたいという欲求は創造性を削ぐ、です。一時ソーシャルメディアの中毒になってしまい、フォロワーやいいねがもっと欲しいという感情が、自身の創造性に影響を及ぼしたといいます。注目を集めたいという衝動に基づいた巨大テック企業のビジネスモデルや、その向き合い方について興味がある方は参考になると思います。ながら日経、明日水曜日の担当は藤井美里香さんです。またこの後7時からはヤング日経の放送が始まります。火曜日のパーソナリティはサムさんです。この番組と合わせてお聞きください。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。火曜日の担当は千春でした。